解体者の夜ヘルツ。
ヒーラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セイマーは俺の嫁ドイチョウです。
サーチ会でヤシの神三浦アサさん俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでいよいよ明日4月の14日日曜日、15時から17時プラス会員限定30分で二次元最大者の夜の22回目の生配信があります。
やったぜ。
はい、ということでですね、皆さん、お酒ノンアルいろんな飲み物を用意して、お待ちください。よろしくお願いします。
お願いします。
あの一滴も飲まないっていう人いればそれでも大丈夫です。
すごいね。いろんな人に配慮して。
まあね。
ノンアルっていう配慮をした俺でもまだ足りなかった。
飲み物が嫌いですっていう人がいるかもしれない。
アンチドリンクの方もね、いらっしゃるかもしれないので。
かもしれないよね。
よく生きてんな。
はい、すいません。ちょっと配慮が足りませんでした。まだまだ。
多様性の時代ですから
ね。多様性の時代ですから。はい、もうどんな人でも見てください。よろしくお願いします。は
い、お願いします。
さあ、ということで、いよいよ2024春アニメの感想からいきたいのですが、
はい、
さあ、じゃあ今週松崎さんからお願いします。
はい、じゃあ今期、2024年4月新版春アニメ、まあ、一発目は、うん、ゆるキャンから。
おー、
なるほど。
ゆるキャンシーズン3
短期、はい。
ただちょっとね、劇場版とかも経て、ゆるキャンはね。
そうですね。はい。
そっか。
とか、あの、5分アニメとかも経て、うん、シーズン3になり、
うんうん、そうですね。
そのシーズン3にが発表された時に、
うん、
まあ、制作会社が変わると。
はいはい。
はいはいはいは
い。いうようなことは聞いてたので、まあ、どうなるんだろう。うん、なんか、1期から2期とか、よりもちょっとどうなるんだろうなっていう、なんかちょっと不安というか。
まあ、ありましたね、なんか。
ね。
ちょっと知ってるゆるキャンじゃなくなっちゃうのかなっていう不安もありつつ、
はい。
だったんですけど、
はい。
めちゃくちゃゆるキャンでびっくりしましたね。
そうですね、なんか、うん。前の雰囲気が、そのまま残ってる感じで。
はい。まあ、わかりやすいところで言うと、なんか、キャラ出が、結構変わりましたもんね。
そうですね。一番大きな変化そこかなっていうのはありましたけど。
はい。見た目がちょっと、変わって。でもなんか、評判とか見ると、ちょっと原作に、の絵柄に近づいた感じがするみたいな。
なるほどね。まあ、確かにそう言われるとそうかもしれないですね。
どっちかというと今までのがちょっとデフォルメ感がちょっと強かった絵柄だったのが、なんか結構こんだけ変わって、でもなんかちゃんとみんな、まあ、リンちゃんはリンちゃんだし、ナデシコはナデシコだしっていうので、なんか、なんて言ったら、なんか成長もしてないんですけど、なんか久々に会った、めいっ子とかだったら、お、めっちゃ変わったな、お前、どうしたのみたいな。
ああ。
ね、久々に会った完熟フレッシュのレイラちゃんが、お、こんな落ちるなったみたいな。
例えが。
みたいな感じもあって、すごいなんか。
だから最初、だから、リンちゃんの過去編から始まったから。
そうなんですよね。うん、
だから、あれ、こんなに、こんな子やったっけ、リンちゃんってすげえ思って。
そうそう。
なんか絵柄も変わってるから、キャラでこんな幼くしたんだ、みたいな感じに。
そうそうそうそう。ええって思ったんですよ。
ただまあ、過去編というかね、過去の話を、リンちゃんとおじいちゃんの過去の話をちょっとから始まるっていうので、俺もちょっとビビりました。
はいはい。ね、
なんかみんなちっちゃいのかなとか。
ねえ。
思ったら、まあ過去、なんかアニメオリジナルらしいですね、あの話。
ああ、確かにあそこは原作で見た記憶がなかったんで。
うん。でもいい、なんか、さ、1話の A パートだったなっていうのと。
ね、
うん、
めっちゃ良かった。
あとなんか、背景が。
ああ、言われてますね、背景は。
マジで実写じゃないっていうぐらい。
あれ実写やと、ってなりましたよね。実写かなってずっと思ってたもん、最初。
うん。
いや、俺もずっと実写だと思ってて、なんか、ミス、ミスってんのかなとか。
参考画像を組み込んじゃったみたいな。
みたいな。いや、でも、ええっぽいな、とか。
うん。
だから最初の富士山かな、パッと見た時とか、もう、あれ俺、写真とか思ったりも
したけど、ね。はいはいはい。そう、うんうんうん。とかですよね。そう。自然の風景があんな。
そうそうそう。
綺麗にというか、リアルすぎて。
うん。
あれ、サンダーバードよりリアルでしたね、あれね。
いや、サンダーバードは、サンダーバードは言ってしまえばリアルじゃないから、ね。サンダーバードは。
実写だけど。
実写だけど、リアルではないからね。
でも、ボタンを押すときだけアップになって、こう、人の指が出てくるっていう。
お前、世代じゃないのによく覚えてんな。確かにそうだったな、あれ。
でもそれで、まあ、まずビジュアル面でびっくりして、そういう意味で。うん、でも、音楽とか雰囲気は前のまんまだし。
うん。
うん。
で、しかもその A パートが終わって、まあ、B パート。
うん。
B パートは、その、ノクルのメンバーが、
うん。
ちゃんとあの、前の話の続きで、
うん。
あの、お金を使いすぎてると。
はいはいはい。
だから、なんか自分たちであれ、なんかアルコールランプじゃないですか。あれ、なんて言うんです
か。アルコールストーブって言
ったのかな。あ、うん。アルコールストーブか。
空き缶を使ってね、なんか、作る。
を、うん、なんか自作しましょうみたいな。
うん。
で、これもでもなんか、ああ、でも最初なんか、確かに、ノクルってこんなことやってたな、みたいな。
そうそうそうね。うん、外で段ボールくるまって寝てたりしたもんな。
うん、そうそうそう。あの、私たちはバイトをしすぎているみたいな、ちょっと我々の心にも来るような。
ね、ちょっとあそこは刺さったな。
ことも言いつつだんですけど、だからなんか改めて、なんか初めましてができた感じがして、
うん、
シーズン3にして。その1話のサブタイトルが次どこ行こうかっていうタイトルがすげえいいなと思って。
うん、ね、
うん。素敵。
なんか素敵やなって思いましたね、
うん。うん。
いや、これなんか、今アニメの映像みたいなちょっと静止画で見てるんですけど。
はい。
はい。
マジです。このリンちゃんがトンネルの中通ってるトンネルとか、マジでただのトンネルですよ、これ。
そうそうそう。
ディフォルメも誇張もなしのただのトンネル。
そうですよね。
うちの地元にあったトンネルこんなんでしたよ。田舎の。
うん。
いや、すっげえなんか不思議な感じしましたね。
うん。
いや、あのね、あのなんか波打ってるとことかもさ。
そうそう、水、
はいはいはい。
すごかったよ、あれ。
源とかね。
うん。
そんなリアルになっても松ぼっくりは喋ってくれましたね。
喋って
ない、ね。喋ってない。もう早々に喋ってくれたからな。
うん。
なんか、これ待ってたんでしょ感もちょっとありました。
ちょっとね。
そうそうそうそう。何も変わってないですよ感をね。うん、出す感じ。
思い出したでしょって。
そうそうそうそう。
あれもだから回想シーンで。
そうね。
そうだね。
なったね。
だから初めてキャンプに行ったのかな、おじいちゃんに連れられて。
うん、
そうですね、う
ん。で、なんかキャンプの楽しさにちょっと目覚めるみたいな。
うん。
そのおじいちゃんと、
ね、
うん、
今までちょっとあの、とっつきにくいかなと思ったら、意外と、なんか、うん、そこでちょっと、それがきっかけでちょっと仲良くなってみたいな。
うん。
またおじいちゃんもでもあんな孫に言われたらあんな頑張って火を起こすよな。
ね。
でもおじいちゃんを、
ね、
うん。ああ、そうだ、火起こす話でしたもんね。
そうそう
そう。そうそうそう。頑張っちゃうよね、やっぱ。
うん、あれは。だって、りんちゃん後になって、ね、こんな大変なことさせたんだっていうのをなんか、いざ自分がやったら。
だから、りんちゃんがソロキャンプに行って、その時の、当時のことを思い出すみたいなね、ちょっと流れ。
うんうん、うん。
たんですけど。だからまあ、りんちゃんがあの頃から松ぼっくりは喋ってたっていうことですね。
そういうことですね。
あの頃から。
あの頃から喋ってて。 今でもまだ喋り続けている。
うん、イマジナリーフレンドみたく言うな。
でもなんかちょっと、懐かしさもあり、新しさもあり、ほっとした感じもあり、
うん、
すごくいい第1話でしたね。
そうですね。
はい、いや、今、良かったです。すごく良かったです。これからも楽しみです。
うん。
了解です。じゃあ、そんな感じで、次、はい、私、大丈夫でしょうか。
はい。
はい。
これはね、ちょっと私がまず語らなければいけないだろうということで、転生したら第7王子だったので気ままに魔術を極めますという。
はいはい。
もう見たら、もうただの変態ホイホイだったなっていうような印象もあるんですけれども。
何がですか？何がですか？
あの、ストーリーはですね。
はい。
もう本当タイトルの通りです。タイトルが全部もう教えてくれてる。
うん、転生したら。
そう、第7王子だったので気ままに魔術を極める話です。はい
なるほど。
はい。
うん。まあ、転生ものだけど、なんか、現在の日本でほら、トラックにはねられてじゃなくて、本当に、うん、まあ、異世界というか、うん、あの世界からあの世界に転生みたいな、多分同じ世界かなっていう感じはするんですけれども。
ああ、うん、そうですね。
はい。で、なんかまあ、非業の死を遂げた凡人の魔術師が、サムール王国の第七王子、ロイドとして生まれ変わると。で、うん前世の記憶はそのままで、まあその手に入れた王子の血筋と才能で、まあ地位と名誉に囚われない第七王子だからこそ、まあ、割とのんびり魔術を極めていくみたいな感じなんですけども、
うん、
もうこの転生したこのロイド王子がですね、もうなんででしょう、ショタと男の子を兼ね備えたですね、の世の人々の性癖を歪ませる、本当に凶悪なキャラだなと。
エロすぎませんか？
そう。エロい。
うん。なんか昔ほら、ナイツ&マジックってあって、そのエル君っていうキャラも。
はいはいはい、はい。
相当当時、やばかったっていう話をしてた。
エル君の話結構しませんでしたっけ、当時。うん。
でもね、今思うとこのロイド君に比べると、エル君全然男性してますね。はい、ロイド君はもう体つきとか仕草がもう、メスいんですよ、うん、なんか。
うん、
だからなんか足のその太ももとかも。
そうそうそう。
あのほら、アトリエシリーズのライザってキャラってすごい話題になったじゃないですか。うんうんうん、まあ、うん、太ももが、みたいな、
はい。
あんな感じの太ももっすよね。
ね。
ちょっと、今までショタだと、ちょっと足って細く描かれてたような気するんですよ。うんう
ん、それこそエル君とか、細い感じ、ね。
そうそうそうそう。うんでもなんかこう、太もものむっちり感が、
ね、
はいはい。
なんかこれは女子でしょうというか。で、
うん、
あとその仕草とかもなんか手のこん、なんか返し方とか、階段からちょんってジャンプして降りるとことか、で、なんか服も、なんかワンピースタイプでちょっとふわっとしたホットパンツみたいな短パンじゃないですか。
うん。うん、
それに白のハイソックスじゃないですか。
うん。
あれで男って言わせる聖職者サイドのズーズーしさったらないですよ。
言ったもん勝ちですからね、もう。
そうそうそうそう。で、まあ話的には後半その、まあとにかく魔術に対してものすごい貪欲だと。で、うんなんか禁書に記されてた魔術目当てに、なんか地下の書庫に行ったら封印されてた魔人と遭遇して、グリモワールっていう魔人と遭遇して、はいで、まあ、封印解いてくれと。で、
うん、
なんか、お礼に好きなだけ、金をやるぞとか言って、金出しても、なんか、その金見て、なんか、あまりレベルが高いとは言えない生成魔術だね、みたいなこと言ったりして、やっぱ、うん、魔術に関してすごいわけですよ、
うん。
で、全然相手にしてなかったんですけども、何百年も昔になんか滅んだ古代魔術を教えてやるっつったら、目の中にハート、
うん、
あと、あれもうエロ漫画じゃないですか。
エロ漫画によくあるやつ。
そう、うん、そんな表現、一般作でそうそう見ないじゃないですか。
うん。
エロ漫画が生んだ思考の表現じゃないですか、あんな目の中にハートっつって。で、その後、まあ、ちょっとこう、バトル感じになるんですけど、
うん、
なんか、羽織ってたマントみたいなの脱ぐと、なんかね、カメラワークが、一回下に下がって下半身映して、はい、もう一回上に上げるんですよ。うん全然意味ないんですよ、そのカメラ。 もうただ単にマントで隠れてた太もも映したかっただけとしか思えない、この制作者サイドの悪意がね。
悪意なのか善意なのか。
善意はそう、どっちかわからない。
うん、
で、もう本当で、そのグリモワール、グリモって呼ばれるんですけど、その封印解いて、で、古代、当然向こうは古代魔術で攻撃してくるじゃないですか。
はい。
で、それをしのいで、もう少し見せてくれるかなって言ったそのロイド君の表情が、もうね、メスガキなんですよ。あのね、俺も、オスのメスガキだなって思ったんですよ、あれ。ね、なんだこりゃと。でもまあ、そんな、なんかね、可愛いというか、もう、変な妙な色気満載なんだけれども、ヤバさもすごくあって、うん、その魔術の、探求心が異常なレベルっていうのが、
うん、
の攻撃魔法に指突っ込んで指ずったずたになりながら、うん、なんか恍惚の表情で悪い癖だまた死ぬかもなみたいなことを言うちょっとヤバさとかもあって、
うんうんうん、
で結局いろいろあってその魔人もそのちょっとヤバさにこいつヤバいって感じになってまあ服従して使い魔になるみたいなのもあったりするんですけれども、はい、でずっと魔人バージョンの時は大塚明夫さんだったのに。ちょっと使い魔になったら、ちょっと姿変えて可愛い感じになるんですよね。
なんかね、マスコットキャラみたいな。
そうそう。したら声をファイルズアイさんに入るっていう、なんかこう、こにくたらしい演出もあってですね。でも本当になんかその、ロイド君の、まあ可愛さというかそういうので、すげえ話題になってたけど、なんか出来としてもすごくいいなと思って。
面白いですね。
うん。作画なり演出なりもすげえ力入ってるような気するし、
うん、
2話も見たんですけど、2話はちょっと別なキャラ出てきて、バトルシーンみたいのもあるんですけど、
うん、
その盾みたいのもすんげえなんか、作画良かったですし、非常になんか面白いですね。
うん。
うん、女性陣の、はいはい、出来合いっぷりもなんか、いい。
あ
なんかほんと、ネギマをほんとなんか思い出すような。
そうですね。まあ、王子ですから、周りに使える侍女みたいなのがいっぱいいて、はい、そのお姉さんたちがみんなおねしょた疑惑がある。そんなとこにあんなの、ロイド君みたいの放り込んだら、それはみんなでお風呂入ろうみたいな話になりますよね、1話から。
ね、最高でしたね。
すごかったな、あれ。
でもエンディング見るとね、まだ、まあ、俺2話まで見たんですけど、まだ2話でも出てきてない女の子もいて、はい、女の子もね、可愛い子、揃いだな、みたいなところもあるし、でも全部面白いですね。その、見どころがあるというか。
うん、面白い。
うん、ちょっとこれは。
みんな可愛いですしね。
うん、なんか、前期で言うと、ストーリーとか全然違うけど、ちょっと治癒魔法の感じありましたね、なんか。
うん。
ちょっと、なろうで無双なんだけれども、なんか、すごく見応えがあるというか、
うん、
うん、そんな気がしました。
モブとかもみんな可愛いんだもん。
ねえ、うん、でもそれに埋もれないロイド君すごいよ。あれバケモンだ
ね。そうですね。
うん、あれは本当にコメントが荒れるってあのことかなって思ったもん。ニコニコ視点で見てて。いやそんな感じで、はい、転生したら第七王子の話させていただきました。
はい。
はい。じゃあ、ラスト、ドイチューさん、お願いします。
花の井くんと恋の病っていうですね。はい、まあ、花沢香菜案件なんですけど。
そうですね。うん、
はい。まあ、すごい、恋愛に全く興味のない、その女の子。
うん。
と、まあ、たまたまちょっと、なんか喫茶店がね、飯食ってたら、後ろで別れ話をしてるカップルがいて、
うん
で、その男の方が振られるんですけど、その男の方が、実はなんかもう学校では有名な、超イケメン、
うん
偏差値も、顔も頭も偏差値80オーバーという噂の。
すごいですね。
すごい。まあ、ちょっとチャラそうにも見えるんですけれども、そういう男の子で、で、うん雪の降る中帰ろうとしたら、もう雪に撃たれて、公園で一人いる花の井くんに傘をちょっと差し出してあげたら、
うん、
花の井くんは、そこで初めてなんか、運命だみたいな感じで、恋をする
ん
で付き合ってくださいっていう感じなんですけど、重すぎるというか、 うん、ちょっと、花の井くん、やばいやつで、
そうですね。
はい。なんかもうすごい、ロン毛だったんですけど、
うん。
それもなんか普通に、まあその告白は一回も断ったと。うん。もうその描写も描かず、昨日断ったよね、みたいな感じなんですけど、はいはい、うん、駅で待ってる、花の井くんが。もう、駅を、そのホタルちゃんが降りたら、いる。
怖い。
で、昨日断ったよね、って言ったら、いや、もうちょっと僕のことを知ってもらったらまた変わるんじゃないかな、みたいなことを言い出して、うん、で、なんか、たわいない会話で、なんか、髪型はどんなのが好きって言ったら、ホタルちゃんは、その、まあ、シャンプーしやすいから短い方がいいんじゃないみたいな感じなんです、うん。したら、翌日髪の毛を切ってきて、
怖い。
で、ピアスもなんか外してて、
怖い。
なんかこういうチャラそうなのって、なんか好きじゃないかなと思って、みたいな。
うん。
で、お弁当を食べよう一緒に、つったら、うん、なんか昼間にポスターの、購買のポスターみたいなので、を、ホタルちゃんが見てたやつ、豚角煮万音のポスターをこう見てて、
うんうんうん、
それを買ってきて渡すっていう。
もう、ストーカーじゃないですか。
怖い怖い。そう、それ言っちゃうとアウトです。それ言っちゃうとね。
あ、もう NG ワード。わかってるけどみんな言わないパターン。
なんか。
正解しちゃダメなパターンだ。
そうなると、もう、はい、もうこのアニメはおしまいな気がします。
身も、身も蓋もなくなるんだ。
でももうその言葉をね、言わざるを得ないというさ。ホタルちゃんがヘアピンなくしちゃった、みたいな。で、探そうとしたけど、もうすげえ雪降ってるから。
うん、うん。
あ、じゃあもう諦めるか、みたいな
感じで。雪解けてから
って。そうそう、にしよっか、つってたら、夜中に電話かかってきて、
うん。
なんか写真が送られてきて、落としたヘアピンってこれ。
うん。
え、いや、違うけど。今どこ？って、いや、なんでもない、大丈夫。で、学校行ったら雪の中、素手で雪をずっと掘って探してるっていう。
怖い。
怖い。怖い、それ。ホタルちゃん、家帰んなきゃダメだよ、それ。もうその素手で見たらすぐ。そうそう。
あんな深夜に一緒にいちゃいけない。で、まあまあ、そこでまあ、まあ、なんか1話の終わり、僕まだ1話なんですけど、うん、まあ、ちょっと、お試しでちょっと付き合ってみようかなみたいな感じで終わるんですけど。
うん。
もう病ってそういう感じの、そっちの話かなとか。マジで BGM だって差し替えたら全然違うもんだよな、あれ。
なるほど。BGM さえね。
はい。
ちょっと怖めのにしたら。
結構、ホタルちゃんのリアクションも、え？って本当にびっくりしてる。うん、のが多いから。
はいはい。
そこで、ドゥン、ドゥン、ドゥンとかなんかなれば、もうちょっと照明落とすとか。
確かになんか、そうだな、BGM 一つでだいぶ変わるな、あれ。
だいぶイメージ変わるやろな、と思って。ちょっとニコ動のマットとかで作られそうやな、と思って。
いや、確かにあれはね、
どうなるんやろうっていう今後が気になるとこですね。
ホタルちゃんも恋愛にが分からなかった分だけ、はい、
うん、
逆に来ちゃったのかなみたいなのあるよ
ね。なんかね。
あんな衝撃的のある人の行動を見て、
はい、
ホタルちゃんも勘違いしてるんじゃねえかな、今んとこ。
そうですね。多分今、だから恐怖のドキドキと、今恋愛のドキドキがごっちゃに多分なってるんじゃないかな。
吊り橋だ。
吊り橋効果的なね。あれを恋だと思っちゃったんだ。
はい、そうそうそう。
恋ってこういうドキドキなんだって思っちゃったんだ。だって ね、お試しで付き合ってみるって言われた時にもう、あれ朝でしょ、うん、
そうですよね。
学校のね、玄関先でもう抱擁して、周りも見てて。はい、
うん。うん、
これはすごいな
ぁ。どうなるんやろう。
ねえ。本当に3話くらいで、やっぱりホラーだったんだになる可能性もある。窓バギじゃねえけど、窓バギじゃないけどさ、なんか、3話まで見たら、BGM 全部変わるかもよ、なんか。今までミスリードだったかもしれないっていう。
どんどんどんどんエスカレートしていってね。
うん。
もう玄関先で待ってるとか。 なるかもしれないですから。
帰ったら部屋にいるとかね。
はい。
これ、まあ、絵柄を一回伊藤潤二にしてみるっていうのはどうですか？
それもう闇芝居
だよ。
闇芝居の方に、闇芝居の方でお願いします。もう。
おう。
まあでも、ホタルちゃん可愛いけどね。
可愛いですね。
やっぱ花澤香菜さんの声合うわ。
振り回される花澤香菜さん、やっぱいいですよね。
うん。
ちょっと翻弄されてるような。
ちょっと眉毛太いのもこの子いいな。
ね。ちょっと目つきの感じもね、可愛いんですよね。
そうそうそうそう。
うん。
まあでも、まだね、キャラ、他のキャラもいろいろいたりしますしね。
そうですね。
うん。
ちょっとどうなるか楽しみです。いろいろ。
うん。いろいろ。はい、もしかしたら公式サイトの雰囲気ガラッと変わるかもしれないですね。ガラッとね。あと、学校暮らしの一話を。
はい。
あれって、なんか、血の手の跡とかついてるんですけど。うん、
ねえ。真っ赤っかの橋渡ってるかもしれないですね。
まあそういう意味でも、こうこう期待ということで。
はい。
はい。ということで、まず、一発目の春アニメ感想、こんな感じですね。
はい。
はい。で、B パートは、まあ、くしくも BGM の話になりましたけれども、はい、前回、まあ、感想メールなんかで盛り上がったですね、ちょっと BGM に関して、はい、いろいろ、3人で話していこうと思いますので、皆さん、はい、B パートもよろしくお願いいたします。好きな BGM を語ろう。
おー。
はい。ということでですね。まあ、前回、例えば、ま、エヴァの次回予告とか、うんうん、桜の次回予告の BGM とか、まあ、好きっていう、まあ、感想があったり、あとは、桜大戦の定劇夜のパートの曲が好きですみたいなご意見があったりしたので、ちょっと BGM について語ろうかなという感じなんですけれども。
はい。
うん。したら、まあ、時間の許す限り順々に話していきましょうか。
はい。
はい。
はい。じゃあ、また、松崎さんから。
はい。これは、まあ、でも、BGM って言って、たらでもで真っ先に出てくんじゃねえかなとは僕は思うんですけど、
うん、
はい、FF のビッグブリッジの人、
わ、はい、うん、かる、
はね、めちゃめちゃやっぱ好きですね。
うん、
なる。俺ね、ちょっとね、ファイナルファンタジーを実は通過してないのでね、どんな感じのあれなんですか。
あのでも僕も FF を全くやってないんですよ。
うん、ほうほう。
全くやってなくても。この曲だけはすげえ聴いたし。
うん。まあ、いろいろなとこで使われてたりもしますしね。
うん。もう、で、ね、ニコニコでも、ビッグブリッジのシストって言って、シストが映ってる中、ただバックで、このビッグブリッジのシストが流れてるだけの、やつありましたけど。
うん。
だからまあ、戦闘シーンにかかってる BGM ですよね、多分ね。
なるほど。はいはいはい。
戦闘というか、まあ、イベント中みたいな感じ
かな。あ、イベント中か。
その、結構人気キャラで、ギルガメッシュっていうキャラがいるんですけど、そいつが登場してくるときにかかったりする感じの曲ですね。
FF5。
5。
なんですけど、だからもう、僕の FF の知識は、
うん。
大もう、ビッグブリッジの死闘と、FF7 の同人誌、もうこれだけ。
偏ってるな。
セブンの同人誌か。
だってもう、そう。だってあの二人はもうエロいことをさせようと思えばもういくらでもできますから。
まあまあね。うん。
ティファも、ね、エアリスもユフィも。
うん。
でも、まあ、BGM つったら、まあ、これかなと思って。
わかる。俺もパッと最初に浮かんだのはビッグブリッジだったな。
ああ、結構、今ピンと来てないけど、聞くと聞いたことあるのかもね。なんかいろんなとこで使われてるっていうのを聞くと。
ね、
ああ、これかみたいな。
YouTube とかでも、ニコ生でもそうですけど、もう、演奏してみた系山ほど出てきます。
ありますね。ピアノでも、バイオリンとかでも。
うん、もうあらゆる楽器で演奏されてますね。結構 FF の代表的な曲じゃないかな、出したら。もう。
僕たまに普 通に口ずさみますもん。
ああ。へ
へへ。
ペペペペペペペペペペペペパパポパパポパポパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパパ
パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ口ずさんでくれるもん
ね。そうね。なんか出囃子何でもいいですよとかいうライブで僕らビッグブリッジしてましたね。
ああ、いいですね。
なるほどね、
はい。うん。イントロ長すぎるんですけどね。その松崎のさっきのとこまで行くまでに。
ああ、わかる。なんかね、そうそう。俺も西口だから入場曲とかあったりするじゃない。
はい。
この曲使いたいけどなんかイントロ長いとかあるよね。
うんうん。
俺のカリスマ性だとイントロ持たないのよ。登場するまで結構盛り上がんないのよ。なんか
最初のファーみたいなところですよね。多分最初。
そうそうそうそう。ルルルルルルルルルルルル
ル
ルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
うん、まあ、今、めちゃめちゃ多いですね。
うん、あ、これみたいなの結構ありますもんね。
うん。
うん。したら、じゃあ次、私ですか。
はい。
まあ、ファイナルファンタジーが出たんで、まあ、くしくもなんですけれども、ドラクエ系なんですけれども。
おう。
一番最初に、まあ、ドラクエの曲ってやっぱ基本的に耳馴染みあって、どれも、なんか聴いてて心地いい感じはあるんですが、うん、はい、一番最初に、本当におっと思ったのが、ドラゴンクエスト2の悪霊の神々の、まあ、ラスボス、シドン、うん。
はい。
あれのテーマ曲はかっこよかったですね、なんか。
はぁ、覚えてない。
うん。
ああ、多分世代的にあれですかね、なんか、うん、なんかね、本当にちょっとまがまがしい感じのある曲で、ちょっと怖いんですよ。
はいはい。
で、なんかちょっと普通じゃない感じの印象も受けて、
うん。
これはだって俺、あれ、ドラクエ2はまだ、小学生、中学生上がりたてかな？なんか、ピアニカでカバーしましたよ、なんか。
すごい。
なんか、音一つずつ探してる。うん。この指導のテーマはね、好きで。で、聞き比べるとやっぱりファミコンのドットの、8ビットの音がいいですね。
はい、なるほど、なるほど。
オーケストラ版は、どっちかっていうと、やっぱ壮大にはなるんだけれども、
うん。
だからね、ファミコン版のちょっと気持ち悪い怖さは、オーケストラ版だとちょっと薄れるんですよ。
ファミコンのあの単音たちがいいっていうのはありますよね、やっぱ。わかるわ。
で、逆にね、竜王、ドラクエ1の竜王のテーマ、これもラスボスですけれども、はい、これは、うん、これも曲かっこいいですけど、これは逆にオーケストラの方は聞き応えありましたね。
うん、
なんか、オーケストラで聞くと、もしかしたらゴジラの、伊福部明さんの、有名なデデデ、デデデ、デデデデデデデデ、あれとかをちょっと意識してるのかなっていうような印象も受けました、竜王のテーマは。
うん。
ドラクエのボスだとやっぱこの二つ、指導竜王がやっぱ好きですね。あとのはちょっと記憶から薄れちゃうかなっていうのもあるんですけど。
うん。
うん。いや、ドラクエはでもかっこいいですね。
でも僕、ね、小学校の頃の古敵隊の、
うん、
やる課題曲の一つが、ドラクエの序章オープニングのやつです。
オープニング。てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん。ああ。あ、でもドラクエはね、まあ、たどるともっと前にもあるかもしれないですけれども、ゲーム音楽とか、まあ、あの辺のオーケストラがやって、レコードとか CD 出すっていうのは、当時すごい画期的でしたけどね。
あ、まあ確かに、
うん。オーケストラがゲームの曲をっていう。まあ作曲者がね、杉山浩一さんですから、名のある方ですから。うん。あれなんですけど、当時はすごくびっくりした記憶ありますね。今だとね、割とやるじゃないですか、うん、オーケストラも。
今だって、たんまにですけど、題名のない音楽会とかに、上松さん来て FF のメドレーとかやった
り、はいはい、
ありますね。
ありますもんね、うん。
めっちゃいいんですよ。
いやでもドラクエはやっぱいいっすね。 さあ、じゃあ、次、ドイチューさん行きますか。
じゃあね、うん、まあ、FF ドラクエと来たら、これを行った方がいいでしょう。うん、クロノトリガー。
ああ、うん、
こちらのカエルのテーマという曲があるんですけど、めちゃめちゃかっこいいんですよ、これが。
これも聞くな
ぁ。うん。
クロノトリガーもちょっとやってないんだよな。
あ、本当ですか。これは新ネタライブの転換曲にしてましたね。
は
ぁ。そのカエルのキャラクターがいるんですよ。ほんま、もうまんまカエルなんですけど、実は、姫を守る騎士だったんですけど、魔法で呪いでなんかカエルの姿に変えられたっていう、
うん、
結構騎士道を重んじるキャラクターなんですけど、うん、そいつのメインテーマ。まあ、クロノトリガー各キャラごとにテーマ曲があるんですけど、それのカエルのテーマっていう曲が、まあ、本当にかっこいいんですよ。もう、荒野に向かってみたいなね、感じで。結構かっ、もう本当に男の子ならみんな憧れるような、ちょっとキャラクターで。これは本当に、相当トップクラスにゲーム内の、ゲーム音楽でもトップクラスに来るなぁっていう。
まあでも、ライブの転換に使うくらいだから相当気に入ってるってことでしょ。
めっちゃ好きでしたね。
うん。ライブとか使いたくなるよね。そういう曲とかなんか。そうですね。
はい。
気に入ってる。多分ね、僕ら何組かでやったユニットのライブの時もね、多分ね、クロノトリガーの曲使ってるんですよね。
ああ。
あ、僕たち？
うん。
ああ、そうだと思う。
あのね、うちの元相方もね、確かクロノトリガー確か好きで、サントラもね、あったんじゃないかな。
ああ、
うんうんうん。まあ ね、まあ、ゲームの曲とかはね、結構やっぱり質高いですからね。
そうですね。
おお。だってフィールドの曲なんかずっと聴いてたくなるでしょ。
うん、
なんか、マップ旅する曲なんかは。
そうですね。
うん。
了解です。じゃあもう一巡いきますか。
はい。
はい。
はい。松崎さん、お願いします。
ね、これはまあタイトルとかは、とか、どこのシーンだったとか、ちゃんと覚えてないんですけど。
うん。
うん。
ね、かまいたちの夜の、
おう。
すげえ、なんか、夕方の殺人事件とかのニュースのバックにすげえ流れてくるやつ。
あ、ドクドクドンドンか。
そうそうそうそう。
ああ。
ビャン、ビャンビャン。ベベベビャンビャン。
うんうん。
さあ。ベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベベみたいなやつ。
はいはいはい、わかるわか
る。結構使われてますか？
めちゃめちゃ使われてますね。夕方のニュースの、その、こんな事件が起こりましたの、再現 CG の時
大体そういう
の使われますね。
とか、だから、オウムの時とかすーげー聞いた。
確
か
あ
もうそうだったんじゃないかな。なんか、かまいたちの夜はね、なんかね、全部、なんとなくね、印象残ってるんですよね。
うんうんうん、うん。
そのなんか、バッドエンドの時の曲とか。
はいはいはい。
ほんとちょっとした、今夜12時。誰かが死ぬ。
死ぬ。
デリリルーンみたいなやつとか。
はいはいはい、はい。はいはい。
なんかね、
なんかそのミステリーパートみたいな、テレリルリルリルみたいな、もうかまいたちのやつ。あれもよくニュースとかで使われ
る。聞きますね。
スイ
ーかまいたちのよりは、そうそうそう。
うん。
あれもやっぱでも番組作る人が、ちょっとしめしめみたいな感じで使うのかな。これは合うぞ、みたいな。不謹慎っちゃ不謹慎だけど。
で、まあ、やっぱ合いますからね。
おうお
う。かまいたちは、わかるな。めっちゃ好きなゲームだから。
うん。
なるほどね。
かまいたちやりてえな、もう一回。
ああ、あれ、リメイクとかってされてんだっけ？
ね、いろいろな機種で昔は出てましたけど、今はスイッチとかってあるのかな？最近は
そんなやっぱ出てないか。DS くらいまでは出てたのかな？ 3DS とかあの辺くらいまでは。
そうですね。ポータブルとか、PSP とかでは出てましたね。う
ん、あなるほど。
はい、
ち、まあ、2もありましたしね。
うん。2、トリプル、11で、リメイク版。
うん。
が、3DS やったかな。リメイク版はなんか、キャラに顔ついちゃって、あんまりやる気なかったんですけど。
ああ、そっか。最初、みんな、シルエットだった。
シルエットなんですよ。
そうです。
あれが良かったんですよね。
うん。なるほどね。じゃあ、次私行きますか。
はい。
でも結構 BGM っていうとゲームのね、音中心にはなるとは思うんですけれども、はい、ちょっと私アニメから、これはね、はい、もう全部の SE が好きで、もしサントラがあるなら欲しい。正直今回サントラないかなと思って探したんですけど、ちょっと CD レコードでは出てなかったのが残念だったんですが、
うん、
もうこれ二次祭で話すことで何かまた二次祭のジンクスが起こってほしいと思って話しますけれども、はい、漫画日本昔話の BGM もう全部好きなんですよ。アニメ自体すごく子供の頃好きで見てたってのもあるんですけど、
うん、
やっぱりこう、まあ、タイトル、漫画日本昔話でタイトルポーンと出て話が始まるじゃないですか。タイトルが出て、はいはい、どこどこの民話みたいなの、なんかスタッフのちょっと情報あったりして。はい、で、もうイントロから何パターンか、まあ、BGM ってあるんですけれども、イントロ聞くだけで、あ、今日の話こんな感じだってのがわかるんですよ。あ、ちょっと楽しげな話とか、ちょっと、シリアスだけどいい話とか、逆にめっちゃくちゃ怖い話とか、
うん、
もうあの辺の BGM がもう、まあ世代なんで染みついてるってのあるんですけど。
なんかね、最初、おー、ペッペッ ペ, ッペーみたいな。
そうそうそうそうそ う, そ う, そう。おあ、でも本当子供の頃見てて、もう、まあ特に怖い回なんかは、
うん、
その、イントロの、BGM 流れただけで、ちょっとこう背筋が伸びるというか、あ、今日怖い話だ、みたいな。
あ、
しかも、あ、これ相当怖い話だ、みたいなのもあるんですよ。相当。
そんなんまでわかるんですか？
そう、なんか
ソムリエやん、もう。
これはなかなか激しいタイプのホラーだぞ、とか、ちょっとしっとり系のホラーだぞ、とか。なんかね、ちょっとのんびりした話とか楽しげな話とか、もうとにかくね、漫画日本昔話はね、もう全部聞きたいですね。もうほ
ん
とサントラ版今からでも出てほしい。多分、でもパターン結構いっぱいあったと思いますね。もう下手すると20種類くらいなんやかんやで。
へぇ、
うん、
ありそうですけどね、サントラ。
まあ、ね、ありそう。
探したけどね、なかったね。
へ
ぇ、うん。漫画日本昔話のなんかお話のそのまま、うん、音になってるのはあったりして、でもそれでもまあプレミアついてましたけど、いやーとにかく漫画日本昔話はね、おお、なんかどっかで漫画日本昔話のサブスクとかできないかなと思うくらい好きですね。
ああ、なるほどね。
うん、
まあ、そんな感じで漫画日本
昔話。YouTube で BAGM みたいなのあるっぽいですね。
まあ結構見れますね。うん、そこで聞けたりはしますけれども。
そうですよね。
うん。
なるほどね。
はい。じゃあ、次は、ドイチューさん。
じゃあ、僕もアニメで言うと、
ほう。
僕はでもやっぱ、アズマンガ大王ですかね。
わかります。ちょっと候補にありましたね。
プリコーダーの曲はやっぱ全部いいし、
うん。
で、やっぱ、あれはやっぱ未だに結構普通にバラエティとかでも使われますね。
そうね、なんか。
うん。
てててててててててててててとかは。
うん。
なんか。
ああ、アイキャッチの時とか好きだな。
うん。
で
そうですね。
うん。
うん。あれもめちゃめちゃバラエティとかでよく聞く気がする。
アズマンガは音良かったな。ってか、オープニングから完璧だったね、曲も。
もう全部完璧でしたね。
エンディング曲のあのちょっと寂しさね。ああ、終わっちゃったっていう、ほ
ん
と。
うん。
楽しい時間が終わってしまったっていう。うん。
毎週半泣きでしたもんね。うん。
ああ、確かにクリコーダーはちょっと聞きたいな。ね、だって、四つ葉とのもやってるよね。ちょっと聞いたことないけど。
うん。
イメージアルバムみたいな。あ、ほんと？
はい。もうクリコーダー自体僕結構好きやったんで。
うん。
やついフェス出てた時はクリコーダーだけ絶対見に行ってました、
ね。
ああ、はい、はいはいはい。
毎回出てたんで。
あ、出てたんだ。
はい、生で聞いたのも感動しましたよ、ね、
うんうんうん。いや、確かにあれは。
はい。
さあ、じゃあもう一巡いけますかね。
はい。
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 皆さん、シャドーエッグっていうゲーム知ってますかね？
シャドーエッグ。あ、ちょっと私はちょっと存じ上げます。
知らないです。知らないですか？シャドーエッグっていう、そんなゲームはないんですよ。
ん？ないの？どういうこと？
本当だ、調べたら架空のゲームって出てくるんだけど。
あの、うん、勇者っていう番組で、
はい、
配信か。配信で、うん、あの、既存の曲が使えないと。
うん、うん、うん、うん。
そしたら、BG 音楽芸人小松。
はい、はい、はい、
はい、はい。
あいつが、
うん。
シャドーエッグっていう架空のゲームを考えて、
うん、
その途中途中に挟まる BGM っていうのを勝手に作ったんですよ。
すごいな。
おう。
それがね、
うん、
全部なんとなくこういうシーンなんだろうなみたいなところが。
ああ、なるほどね。
お
う。っていうのがね、想像できね。
ボス戦だろうなとか、そういう。そうそう。
だから見てる人も、
うん。
あ、これ、プレステ版になって、あの、魔王がこうなったんだよな、とかいうコメントが
出てなるほどね。
みんな見てないはずのシャドーエッグの記憶が、はいはい、みんなの頭の中にこう蘇ってきて、
うん。
で、しまいには、そのシャドーエッグの音楽の、オーケストラコンサートっていうのもやってて。
はぁ、すごい。ないゲームなのに。
ないゲームの、BGM の、あれはね、ちょっとね、でも感動しました。
はぁ。
さすがだなと思いました。まあ、ね、曲作れるとはいえ、結構な、あの、日数かけてやったらしい
です
よ。
まあ、そうでしょうね。
まあ、小松もまあ、ゲームも好きだし、音楽も好きだしっていうので、結構ノリノリで、その設定とかいろいろ考えてやってたのが、
うん、
すげえ、あれすごかったなっていうの。
うん。
なんか、なんか思い出しましたね、ちょっと。
ああ。そっか、小松くんね。あの子だってもともとゲームも好きでしょ。
はい。好きですし。ね、
もともとゲームの音使ったネタやってたもん。音使ったっていうか、それをキーボードで弾いて。
ああ、そっか。
なんかゲームやっててバグ、なんか、お母さんの掃除機が、はいはい、あの本体に当たってバグった時の音を再現しますみたいな。そうそうそうそう。
で、そっからなんか。
最初聞いてて。
うん。で、そっからなんか別の BGM に変わるとか、間に入れつつとか。
だって彼、独学だったんじゃない？なんか話聞いたら、最初は。
確かそうです。
確かその後は分かんないけど、最初はもう本当独学で始めたっつって。
いや、本当に、パーマ大佐は小松の介護官だと僕は思ってるので。
介護官って。
はい。
なるほどね。したら、私いいですか？
はい。
はい。
まあ、ちょっとどうしても昔のゲームの話になっちゃうんですけど、ドルアガノと、これもね、ド世代で、で、うん、すごく印象残ってるのが、まあ、これも、基本的にフロア、60回やってね、塔登ってって、60回クリアするっていうゲームなんですけれども、基本的にはフロアの曲っていうのは、一緒なんですよ。
うん。
でも、特別な回になると、ちょっと変わったりするんです。それこそ59回とか60回とか、その辺って BGM 変わったりして、お、うん、みたいのが、なんかあったりするんですけれども、それがね、15フロア、15回に初めて行った時に、要は、ドラゴンの敵が、そのフロアにいるときだけ、BGM 変わるんですね、
はい。うん。
それがね、初めてやったときに、やっぱり、え、何これってびっくりしたのもあるし、曲もちょっと、こう、何か怖いものがいるっていうような曲の感じがあって、
うん。
とにかくなんか、やばい奴がいるみたいな雰囲気が、もう一瞬でわかるような BGM の変わり方するんで、うん、すっごく印象残ってるんですよね。ドルアーガの塔のドラゴンの BGM。一番最初が15回で、それから何回かごとに回ったりするんですけれども。
ああメインのイメージですね、うん、やっぱドルアーガは。イクラドンの曲ですね。
イクラドン
知らんか。
うん。
あれの BGM を、初音ミクに歌わせてる動画があるんですよ。いくら丼が食べたかったよ。いやでも、そうでもないかなーっていうのがあって。それ、一時期狂ったように聞いてたんで。
もう、あれは二次創作からずっとルマーク。
はい。
おー、でもやっぱあの頃のゲーム俺、やっぱリアルタイムでやってたんで、 印象が強いですよね。
なるほど。
ドルアーガに限らずですけど。でもあの、ほんとドラゴンの BGM は、衝撃があったっていうのですごく印象残ってますね。さあ、じゃあ、ドイチューさん、ラストかな、これ。
はい。まあ、お二人はわかんないかもしれないですけど、ペルソナ5の曲は、もう歴史に残るほど全部いい曲ですね。
おー。
しかもやっぱ戦闘 BGM で、歌詞付きっていうのに衝撃もまず受けたし。
おー。へ
ー。
ずっと英語の、なんか。
あ、まあ英語は英語か。
はい。
それさ、日本語だとちょっとな。
まあでも、でも、ペルソナってなんか英語の歌詞の音楽っていうイメージあります。
いや、そう、ファイブがね、もう本当にそのファイブの世界観にもめちゃめちゃマッチしてるし。もうずっと聴いていたいぐらいかっこいい曲ばっかりなんですよね。アニメ版も同じ曲全部使ってくれてるんですけど。あれはちょっと、わかる人には分かってもらえるんですけど、まあ、世界観と本当合ってるっていうのが、超スタイリッシュな、おしゃれなゲームなんで、それにすごくマッチした曲で、全部いい。っていうのがありますね。
おぉ。
はい。
結構ね、
あれ、
こうね。
あれ、ペルソナで、
はい。
俺が好きな、やつのオープニングってどれかわかります？
何それ苦手な、苦手な。その俺のやつじゃん、それ。俺がよく。俺の好きな子、誰だっけじゃん。
三平さんよりノーヒントですよ、それ。
俺の介護官。俺の介護官。俺の質問の介護官。
松崎このパターンでペルソナじゃないわとかヘリがあるからな。
でもね、それこそニコニコですげえ見たのよ。ペルソナの。あれ多分オープニングだと思うんだよな。
拳銃で眉間、あ、こめかみ撃ったりしてた？
あ、なんか、え、そんなんだっけ？
だとしたら3なんだよ。
は
あ。すげえ、すげえ、ドイツ。謎を解き明かそうとしてんじゃん。
主人公の髪色だけでも。
松崎本人も正解分かってないような感じだけど、正解出されても、それのような気がするっつってたじゃん。まあでもね、BGM はね。
まあね、もうゲームの曲で言ったらもう山ほどありますからね、僕なんてもう。
これ配信じゃなければ聞きながらやりたいですね。
ああ、そうですね。
持ち寄って。なんか、そういうのもちょっと、オフでやりたいな、なんか。
そうですね。
まあ、それなら、違法アップロードのやつも使っていいですもんね。
そう。それなら。そうそうそう。
お
ー。やっぱ聞くとね、わかんないゲームとかだと聞くと、はや、なるほど、みたいな、多分。
あったりするだろうし、なんかどっかで聞いたことあるとかもね、今回のやつだったらあるでしょうしね。
いやでもちょっと BGM はね、まあ他にもいろいろあったりもするんで、なんかタイミングがあれば、ね、はい、ちょっとやってみたいと思いますんで。
はい。
はい。ということで、今回の B パートは、好きな BGM を語ろうをやってみました。皆さんも好きな BGM あったら、感想で書き込んでください。
お願いします。
はい。じゃあ、エンディングです。
はい。
はい。はい。ではですね、まあ、いろいろ感想 X のポストとか、読んでいきます。
はい。
これは二次祭、かっこ土井さん案件っていう書き込みあって、これな、引用していただいてるんですけれども、はい、青春豚野郎シリーズ完結化という情報が。
そうですね。
8月と10月に新刊発売で、はい、最終章、堂々完結と表記されていた、ということなんですけれども。
だちょうど10年なんですね。一巻が出てたのが、そのマニガル先輩の小説版が出たのが、確か、10年前の4月なんかやったんですよね。
ほー。
だ10周年だ、つって結構今、青豚界隈は盛り上がっているんですけど、もう、終わるんじゃねえか、みたいな。
なるほど。
なるほど。まあでも結構ね、その最終章とか堂々完結で歌ってるっていうことは、みたいなとこありますからね。
うん。じゃあもう、映画で全部やってくれよって思ってますね、うん、僕は。
ああ、なるほど。はい、さあ、じゃあ次、こちら。こちらもですね、シスタープリンセス25周年を記念するカウントダウンが始動みたいな感じで、シリーズ20周年で展開されていた公式 X カウントが約1年2ヶ月ぶりに動き出すという情報をいただいてます。
うん。
はい。まあ、これもシスプリも25周年ですか、四半世紀。
うん。
うん。あれも当時衝撃的でしたけどね。ある日突然、あなたの前に12人の可愛い妹たちがって。
はい、
日本語としておかしいだろうっていうのは。おまあ、ちょっとこれも興味ありますね、シスプリ。はい。あこちら、修行僧役ということは僧侶枠になったということって、あ、これ仮面ライダーガッチャードの感想ですね。ありがとうございます。はい。晴れて私も、ね、僧侶枠になりましたので、はい。ぜひ僧侶枠からのオファーお待ちしております。
じゃあ、AV だよ。そう、ね。そうなったら AV です。
うん、
まあでもね、今ほら、エロ漫画を忠実に AV にする作品とかもあったりするじゃないですか。
あります、
あります。あります。
もうこの際、どんな仕事でもやりますよ、もう。
うん、
さあ、こちらですね。じゃあちょっと3プラス1もいろいろいただいてます。
お、
この方は、姫様拷問の時間ですより、トーチャー。そして、ダンジョン飯よりファリン、ブレイバンよりミユ、加藤、そして、プラスワンは、姫様拷問の時間ですより魔王ということで、お風呂界のファリンの死体を見て、しっかりとした肉付きの良い女性が好きなのだと再確認できましたというコメントありますけれども。
うん。エロかったですね。
ブレイバンのミユちゃんはちょっと好きでしたね。メカニックというか、
はいはいはい、はい。
整備の子で、
うん。
意外と、ちょっと、バストも大きいという。
うん。
うん
うん、で、ちょっと腐女子要素も見え隠れするっていうの。
はいはいはい。
結構キャラ立ってて好きでしたね。
うん。
さあ、じゃあこちらも3プラス1。まあ感想もいただいてます。今回も安定の面白さ、3プラス1も面白かった。個人的には以下の通りです。至極無難。山田アンナ、僕ヤバ。エルザ、佐々木とピーちゃん。フリーレン、フリーレン。で、プラス1はハイター、うん、これもフリーレン。
なるほど。
はい、
ニコ生の配信も楽しみです。要予約ですよという宣伝も
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、じゃあ次、428回の角っ子を語ろう。肉角の系といえば、ロードストー戦記の挿絵の、出渕豊先生の、鬼神幻想ルーンマスカーのヒロインが褐色肉角の系ですという、はい、情報いただいたんですけど、ちょっとね、これ調べたんですけど、わからなかったんですよ。画像がね、うまく検索できなくてですね。
うん。
はい。ちょっとまたいろいろ調べてもみますが、情報ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちら、スナックバスへの話で、ラキスタリスペクテッドと三平さんに伝わってなかったですね、と。あ、でもね、これ伝わってたんですよ。要は、エンディングのカラオケですよね。
あ、そうそう。
うん、そうそうそう。あそこをね、そうそう。リスペクトってしてるかなみたいな感じで。で、次にちょっと違う話題に行っちゃったんで、伝わってない感、確かに聞いたら出てたんですけど。カラオケ、エンディングといえばラキスタですから。
うん。
そしてそのスタックバスで、13話特別編がアマプラで配信されてます。明美さんが12話に輪をかけて下ネタ言いまくってます。こちらの感想もお聞きしたいです。
はい。
これ D アニにも上がってて見たんですけれども、本当ひどかったですね。こんなに言わせるかってくらい言わせてましたね。まあ、スナックバスへもね、なんか最終回終わったら、なんか謎のアニメが YouTube で上がったとか、ちょっと話題になってて。
あ、触れるんだ。
触れますよ。触れますよ、もう。
珍しい。
どこまでも人騒がすアニメだなと思ってですね。はい。まあ、でも、話題は尽きないという感じですかね。
うん。
さあ、そして、あとこちら、リズと青い鳥のアニメ実況見ました。
お
はい、ケンザキちゃんは特別編アンサンブルコンテストにも出場してましたよ。非常に可愛かったです。うん、また UFO 作品の時期やってほしいですということで。
うん。
はい、そうですね。もう UFO に
出てました、出てました。
今、3期で1話見たけど、もう改めて一番最初から見たくなった、はい、なんか、通して。
わかります。僕、まだ、もう来週気になりすぎるの嫌やから、貯めてから見ようかどうしようか迷ってます。
なるほど。
はい。
いやー、でもほんと UFO はこんだけ続いてくれると、 最初は思わなかったけど、ここまでしっかりやってくれると。
ね。
うん。
アンサンブルコンセンスもすげえ良かったですよ。面白かったです。
いやー、ちょっとね。まあ、後々また実況したり、語ったりすると思います
ね。そうですね。はい。
はい。サンキー UFO。今後楽しみです。
うん。
さあ、それでは告知ですね。はい。はい、まあ、ニコニコチャンネル日サイアニメ実況、現在劇場版を実況している関係で配信月1回ですが、月額550円、生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ぜひぜひ皆さんご登録よろしくお願いします。
お願いします。
はい。登録するとね、あの生配信の、会員限定30分も、見れたりしますので、よろしくお願いします。はい、さあ、そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。配信は基本的に金曜の20時更新となっておりますので、チャンネル登録、ご視聴、コメントよろしくお願いいたします。
お願いします。
ます。
このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大使@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そしてノート投げ銭は随時受付中です。生配信も近いので皆さんよろしくお願いします。
します。
お願いします。はい、
お名前とメッセージを読み上げさせていただきます。さあ、そんな感じで第433回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ノイチューと
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、 OK です。
三平さんの後ろがずっとなんかパタパタ動いてるの何なんですか？
ちょっと怖いのやめて。何何あ、ビニール袋でしょ。
ああ。
あの、暖房つけてるから風が当たってんの。
ああ、そういうことか。
ちょっとやめてよ。
なんか、あの、昔話の怖いところがどうのこうのって時に気づいて、
やめてよ。
やばーと思ってたよ。見守ろうと思って。
あの、階段とかやってるけど、怖いのは嫌いなんだから。怖いのは怖いんだから。
嫌いなの？
自分に来たら嫌ですよ。そんなの。あの、
嫌い、うん。
俺のあるあるで引っ越し1日目一番緊張するってのがあるんだから。
いや、それは知らん。それは知らん。
1日目何も起きなきゃ多分何もないだろうっていう。1日目がすごく緊張するんですよ。引っ越しして。もう何もないんで、うちは大丈夫です。確かに動いてるわ。
そうでしょう。
はい。そういうのは気づいても言わないでください。